皆さんこんにちは。今日は将来に対する備えというテーマで福音メッセージをさせていただきます。気象の分野においては30年間の平均を平年値というふうに言うそうであります。長野県の梅雨入りの平年値は6月7日だそうですけれども、今年はその平年値よりも2週間ほど遅い梅雨入りとなりました。関東甲信での過去最も遅い梅雨入りは6月22日だそうですので、今年はだいぶ遅い梅雨入りであったということがわかります。なお長野県の梅雨明けの平年値は7月19日のようですけれども、今年の梅雨明けは7月21日ごろというふうに予測されておりますので、今年の梅雨の期間は平年よりも少し短くなりそうであります。雨の量が多すぎても困りますけれども、少なすぎますと作物の育成などにも影響しますので、適切な量の雨が与えられることを願っております。現在私は塩尻市に住んでおります。皆さんもお住まいの地域でさまざまな役割を担われているかと思いますけれども、私は今年度は城会長という役をしております。4月から毎週のように会合や行事が行われておりますけれども、先週の日曜日は避難所の開設運営のための説明会というものが行われました。私は避難所運営委員会のメンバーにもなっているため、その説明会に参加してまいりました。はじめに班分けをいたしました。衛生班、救護班、食料班、物資班などいろいろな班がありましたけれども、私は管理班になりました。管理班というのは避難者名簿と避難者台帳の作成や管理が主な仕事であります。避難されて来られた方の受付をした後に世帯ごとに避難者名簿を作成します。そしてご病気の有無やまたアレルギーがあるかなどもお聞きして記入をします。また医療に従事されておられるかの確認も行って、資格の欄に記入をします。そして、避難者名簿をもとに避難者台帳を作成し、何名の方が避難されているか、いつでも分かるようにしておく必要がありますけれども、一旦避難所に来られた後に、また家に戻られるという方もおられるということで、人数を把握するというのは結構大変な作業だということでありました。来週の日曜日には近くの小学校の体育館で実際に避難所の開設を行うことになっております。避難所の責任者の指揮のもと、各班がマニュアルに沿って行動することになっております。ブルーシートを敷いたり、段ボールベッドを組み立てたり、簡易トイレを設置したり、さまざまなことを行うことになっておりますけれども、この避難所の開設は初めてでありますので、うまくいかないこともきっとたくさん出てくるというふうに思っています。その課題を出し合って、そしてどのように対応していったらよいかということを検討していくことが大事なことであるというふうに思っております。避難所の開設が必要となるような災害は今後起きるかどうか分かりませんし、できれば起きてほしくないというふうに思います。しかし日本は地震列島でありますので、どこにおいて能登半島地震のような大きな地震が発生するかも分かりませんし、また多量の雨が降れば水害が発生する可能性もあります。お互いの命を守るために、 将来起こるかもしれない災害に対して備えをしていくということはとても大切なことであると思います。受験生は受験のために一生懸命勉強する準備をします。そして留学や旅行をする方はその前に準備をするものであります。結婚式を前にしている人は結婚式の準備をします。準備をすることなく当日を迎えるというようなことはありえないことであります。なお以前首相官邸ホームページを見ていたときに災害を想定した家庭の備えという記載を見つけました。そこには3つの備えが大切であるというふうに記されておりました。1つ目は家具の固定、 L 字型金具やワイヤーなどで壁に固定することで地震の際に倒れないようにすることができます。2つ目は食料や水分の備蓄です。飲料水や非常食を3日分程度用意しておくことが推奨されています。水は1人1日3リットル必要ということでありまして、4人家族ですと1日に12リットル、3日で36リットル必要となります。3つ目は非常持ち出し用のバッグの準備です。水、食料、貴重品、救急用品、ラジオ、タオルなど災害時に必要となるものをまとめておくと良いというふうに記されておりました。皆さんのご家庭ではこの3つの備えについてどれくらい準備ができていますでしょうか。私の家庭においては飲料水の備蓄は全く足りていないなというふうに思います。備えあれば憂いなしと言いますように、今後起きうることを予測して必要最低限の備えはしておくということが私たちの命を守る上でも大切なことであると思います。ここで聖書を開かせていただきたいと思います。アモス書の4章、旧約聖書の1564ページになります。旧約聖書の1564ページ、アモス書の4章の12節の4行目をお読みいたします。イスラエルよ、あなたの神に合う備えをせよ。イスラエルよ、あなたの神に合う備えをせよとあります。第3版の聖書ですと、あなたはあなたの神に合う備えをせよというふうに記されているかと思います。私たちが手にしている聖書は非常に厚い書物であります。2017年版の聖書ですと新約聖書旧約聖書を合わせて2100ページ以上というそういう厚い書物であります。この聖書は人をお作りになられた神様が人に霊感を与えて記されたものであり、神様が人に与えてくださったプレゼントであるというふうに言えると思います。聖書の中にはさまざまなことが記されておりますけれども、アモス書に記されているイスラエルよ、あなたの神に合う備えをせよというこの御言葉は、神様が人に求められていることの中でも最も大切なことの一つであると思います。このイスラエルよというイスラエルとは、神様が選ばれたイスラエルの民のことでありますけれども、神様はイスラエル人だけではなく異邦人である私たちも含めて全ての人を愛しておられるお方ですので、あなたの神に合う備えをせよという呼びかけは全ての人に対する呼びかけであると思います。世の中には生命保険、自動車保険、地震保険、失業保険など さまざまな保険制度があります。万が一に備えるありがたい仕組みだと思います。しかしこれらの保険に入っていたとしても、私たちの日々の歩みにおける恐れや不安は消えるわけではありません。人が作り出す制度には限界があり、どのような保険でもカバーすることのできない領域があります。それはこの地上での生涯が終わった後の世界についてであります。人は地震などをはじめさまざまな災害に対して防災対策を立てます。そして災害においては人が命をなくすということが最悪のことというふうに考えます。また日本人は死というものをタブー視する傾向があると思います。4という数字は死とも読めることから、命が終わるこの死というものを連想されるということで、病院には4号室はありませんし、ホテルやアパートなどでも4号室は作られないことが多いと思います。また以前はターミナル駅とかターミナルホテルという言葉がよく使われておりましたけれども、終末期医療を意味するターミナルケアという言葉が使われ始めるようになってからは、このターミナルという言葉も死というものを連想させる場合があるということで、駅やホテルなどではあまり使われなくなってきたと言われております。日本には死ということをなるべく考えないで過ごしたいという思う文化があるように思います。そしてこの地上での生涯を終えたならば、それで終わり、死後の世界などはないと考えておられる方もおられます。しかし聖書は、人生は死で終わりではなく死後の世界があると語っています。聖書を開いてみたいと思います。伝道者の書の12章、旧約聖書の1154ページであります。旧約聖書の1154ページ、伝道者の書の12章の7節をお読みいたします。土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る。私たちの肉体はこの地上での生涯が閉じますと地に帰ると語られています。日本では火葬が一般的ですので、土葬することはあまりないと思いますけれども、もし土葬するならば、その体はやがて土に帰っていくことになります。また霊はこれを与えた神に帰ると語られています。神様は天地万物をお作りになられた際、数多くの生き物の中で人にだけ霊を与えられました。ですので人は肉体を持つだけではなく霊を持つものとして生かされています。霊によって人は神様について、また永遠について考えることができるとともに、神様と霊的な交わりを持つことができます。そして人は死ぬと、その霊は霊を与えてくださったお方である神様のもとに帰ります。別の聖書の箇所も開かせていただきたいと思います。ヘブル人への手紙の9章、新約聖書の448ページになります。ヘブル人への手紙の9章の27節をお読みいたします。 そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。ここに人に定まっていることが2つあると神様は聖書を通して語っておられます。一つ目は一度死ぬことであります。これはこの地上での生涯が閉じる時のことを指しております。そして二つ目は裁きを受けるということです。人は死後一人一人神様の前に出て審判を受けると聖書は語っています。その審判の結果、人は神様と共に住まう天の御国か、神様の恵みが全くない地獄かのどちらかに行くこととなります。全知全能であられる神様は私たちの心の中の思いもすべてご存知ですので、私たちがしたことだけではなく、私たちが心の中で思ったことも含めてすべて知っておられます。ですので私たちは神様の前に一つも悪いことをしたことがない、一つも悪いことを思ったことがないという方はこの世に一人もおられないと思います。しかし幸いなことに神様は人が罪から救われるための道を用意してくださいました。神様はご自分の一人子であるイエス・キリストを私たちの罪を清算するための犠牲としてこの世にお使わしくださり、イエス様を十字架にお付けになり、イエス様の上に人のすべての罪を背負わせてくださいました。イエス様が十字架の上で流してくださった血は、私たちを罪の滅びから贖い出すための代価となりました。ヨハネの福音書の14章からもお読みさせていただきたいと思います。新約聖書の213ページになります。ヨハネの福音書の14章の2節と3節をお読みさせていただきたいと思います。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。これはイエス様が弟子たちに語られた言葉であります。この地上にはどのような災害にも耐えられるというような安全な住まいはありません。形あるものはいつか壊れ消え去っていきます。イエス様は天の御国において私たちが行く場所を備えていてくださいます。その場所は永遠に憩いと安らぎを与えてくれる場所であります。ヨハネの福音書の14章の6節も見ていただきたいと思います。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。地上の生涯を終えますと、すべての人の霊は神様のもとに帰りますが、すべての人が天の御国に入れるわけではありません。イエス様は私が道であり真理であり命なのですと語られました。イエス様は命の作り主であられ、命そのものであられるお方です。真理であり正しいお方で あられます。聖書では創造主なる神様に背を向けて自己中心に歩むことを罪と呼んでおりますけれども、私たちの罪をイエス様はご自身の身によって十字架にかかってくださり、血を流して死んでくださいました。そして3日目に死を打ち破ってよみがえられ、今父なる神様の右の座におられて、日々私たちを守り支えてくださっています。この世の中にはたくさんの宗教がありますが、天の御国に入るための道を開いてくださったのは神の御子であられるイエス様だけです。まさにイエス様だけが天の御国への道であります。神様は私たち一人一人に命を与えてくださったお方、魂の親であるお方です。神様はたとえあなたの周りの人が神を無視して歩むとしても、あなたは失いたくない、あなたは神に会うための備えをしてほしいと願っておられます。神様にとってどうなっても良い人、失っても良い人など一人もいません。一人もの命を懸けるほどに、私はあなたを愛していると私たち一人一人に今も語りかけてくださっています。今日のこの福音集会の初めに、聖歌の中の人生の海の嵐という曲を皆さんで賛美させていただきましたけれども、私たちは日々を歩む中で人生の海の嵐と思えるようなつらい耐え難い時を過ごすことがあるかもしれません。しかしイエス様と共に歩む時に、その嵐の中にあっても安らぎをいただくことができます。神様は言われます。あなたの前には命と死、祝福と呪いの道がある。あなたは命を選びなさい。神様に愛されている者として、この神様の愛を受け入れ、イエス様を罪からの救い主であると信じ受け入れられますことをお勧めして、今日のメッセージを終わりとさせていただきます。